皆さんこんにちは。登米市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を、価値を、エネルギーを私に伝える情報誌、広報登米 To Me 声の広報、令和5年2月号をお届けいたします。今月号の表紙は長沼フートピア公園のオランダ風車に登る階段と、登米市のシンボルオランダ風車でのキャンドルイベントの様子が映し出されています。オランダ風車に登る階段前のエントランスには2022と灯火の文字がキャンドルの灯火で暖かくお出迎え、そこから風車まで階段脇にキャンドルがご案内、途中にはキャンドルで描いた大きなハートが寒い中来てくれた皆さんをホットな気持ちにさせてくれていました。たくさんの手作りキャンドルに込めた思いが周りを優しく包んでいます。当日登ることはできませんでしたが、オランダ風車からの景色もきっと素晴らしいこと間違いないでしょう。詳しい内容はホットラインでご紹介いたします。今月号は24ページです。 CD2 枚でお送りいたします。2枚目は14ページの今月のホットラインからになります。なお CD ごとタイトルごとにチャプターにてご案内いたします。1枚目、1表紙、2から7ページ、特集ウィズコロナ時代の健康づくり、3、8から11ページ、今月のお知らせ、4、12、13ページ、健康、虫歯のない子、ここから2枚目になります。2枚目、1、14、15ページ、今月のホットライン、2、16、17ページ、寄り添い半世紀、町の若い衆、僕と私の夢、我が家のアイドル、3、18から23ページ、情報広場、4、24ページ、裏表紙、ときめき人、編集後期の順でお送りいたします。
特集ウィズコロナ時代の健康づくり。
2月は生活習慣病予防月間です。新型コロナの影響により自宅にいる時間が増えて、今までの生活習慣を見直した人もいる一方で、運動する機会が減ったり、就寝、起床時間や食事の時間が不規則になった人もいるのではないでしょうか。感染対策を取りながら、食事や運動などの改善ポイントを参考に、改めて生活習慣を見直してみませんか。生活習慣病のリスクをチェック。生活、10個の項目のうち3個以上で要注意です。1つ、20歳の時より体重が10キロ以上増えた。1つ、歯磨きは1日1回以下。1つ、タバコを吸う。1つ、お酒は350ミリリットル缶アルコール飲料など1回2本以上、週5日以上。1つ、座っている時間が1日10時間以上。1つ、睡眠が5時間以下、9時間以上。1つ、しばしば孤独を感じる。1つ、人と話すことが少ない。1つ、3年以上検診を受けていない。1つ、安静時心拍数が毎分90回以上。食事、7個の項目のうち2個以上で要注意。1つ、食事を抜いたり時刻がまちまち。1つ、一人での食事が1日2回以上。1つ、早食いである。1つ、1日の野菜の摂取量が少ない。1つ、塩分が多い味付けが好みである。1つ、好きな食べ物に偏る。1つ、甘い飲み物を1日4回以上飲む。運動、3個の項目のうち1個以上で要注意。1つ、1週間の運動が60分以下。1つ、1日で体を動かすことが60分以下。1つ、休日は外出することが少ない。
登米市の健康課題、メタボが多い、該当者予備群の割合、男性県内ワースト4位、女性県内ワースト9位、運動習慣がない人が多い、女性県内ワースト8位、男性県内ワースト9位、子どもの肥満が多い、小学5年生の肥満の割合、男子 22.5%、 女子 16%、 心疾患による死亡率が高い、男性県内ワースト1位、女性県内ワースト13位、脳血管疾患による死亡率が高い、男性県内ワースト4位、喫煙率が高い、男性県内ワースト11位。
三大疾病の割合が高い。生活習慣病とは、偏った食事や運動不足、過度の飲酒、喫煙、ストレスなど不健康な生活習慣が原因で発症リスクが高まる疾患のことです。本市では死亡原因の約 52% をがん、心疾患、脳血管疾患が占めています。この三大疾病を招く危険性を高めるのが肥満、高血圧、糖尿病などです。肥満は大人だけの問題ではなく、市内小学5年男子の肥満割合は 22.5% で、県平均と比較し 1.5 倍となっており、子どもの時からの生活習慣の改善が必要な状況といえます。生活習慣病の怖さは、自覚症状がほとんどなく、体の中では動脈硬化などが静かに進行していくことです。そのまま病気に気づかないでいると、ある日突然心筋梗塞や脳梗塞などになってしまうこともあります。さらに重症化すると寝たきりになったり死亡する場合もあります。改善のための取り組み、市では自らの食生活習慣を振り返る機会として、特定健診時に尿ナトカリ比を測定しています。尿ナトカリ比は塩分と野菜の摂取バランスを表す指標で、食塩に含まれるナトリウムは血圧を上げ、野菜や果物などに含まれるカリウムはナトリウムを排出し血圧を下げる働きがあります。この値は低いほど良好とされており、取り組みを開始した2017年から21年までの5年間継続して受診した測定者8330人のナトカリ比の値は男女とも低下し、測定後の住民の食行動に変化が見られました。また収縮期血圧は取り組みを始めてから3年間は低下しましたが、20年21年においてはあまり変化が見られませんでした。これはコロナ禍による生活習慣の変化などが影響した可能性が考えられます。生活習慣病は予防できる。生活習慣病は予防できる病気です。バランスの良い食事、運動不足の解消、禁煙など普段の生活の中でのちょっとした心がけで防ぐことができます。あの時に改善していればと後悔しないためにも、検診は毎年受け、自分の健康状態をきちんと確認し、改善が必要なことがあれば積極的に取り組んでみましょう。
登米市の主要死因、令和元年度グラフ説明、悪性新生物がんなど 21.3%、 心疾患 19.8%、 脳血管疾患 10.6%、 糖尿病、肝疾患、腎不全など 48.3%。
問い合わせ、市民生活部健康推進課、地域保健係、0220-58-2116。
適度な運動で健康な体づくりを。運動習慣は生活習慣病の予防に効果的で、とても重要な取り組みの一つです。しかし健康のために体を動かそうとトレーニングやジョギングを始めたものの、三日坊主で運動が続かない、そんな経験はありませんか？日常生活の中で簡単に実践できる体操を紹介します。無理をせず継続して楽しく健康づくりをしましょう。ながら運動として画像5カットが掲載されております。1枚目、もも上げ足踏み1分間で60回程度。2枚目、スクワット腰を5秒で下げ5秒で上げる。3枚目、つま先立ち1回5秒かけてかかとを下げる。4枚目、お目覚め体操背中上げ1回5秒。5枚目、お休み体操両足上げ1回5秒。歯を磨きながら、食器を洗いながら、家でも簡単にできる運動です。どの運動も息を止めないで行ってください。運動の楽しさを見つけることが継続の第一歩。中田スポーツクラブパティオ会長佐々木武さん。コロナ禍の影響により外出を控える人が増え、運動不足になりがちな今、筋力や体力の低下が免疫力の低下にもつながります。こんな時代だからこそ、適度な運動を習慣づけてコロナに負けない健康な体を作りましょう。肥満改善、関節痛の予防・解消、ストレス解消など、運動の目的は人それぞれだと思います。具体的な目標をイメージして、自分に合った運動量や方法などを実行することが大切です。また家族や仲間と一緒に体を動かすこともモチベーションを維持するのに効果絶大です。パティオでは感染拡大防止措置を徹底した上で、ウォーキングやエクササイズなどの各種スポーツ教室を実施しています。また運動したいけれど、どんなことをしたらいいかわからない、健康に良いと分かっていても継続できないなど、運動に関する相談にも応じています。パティオは地域の皆さんの健康づくり、仲間づくり、生きがいづくりをお手伝いします。ぜひ気軽にお越しください。問い合わせ、総合型地域スポーツクラブ中田スポーツクラブパティオ、0220-34-4910。
適塩を意識して健康寿命を延ばそう。登米市の特定健診の結果では、例年受診者の3割弱の人が高血圧で要医療判定になっています。高血圧の大きな原因の一つとして、食塩の摂りすぎ、野菜不足などが挙げられます。適切な量と質の食事は、生活習慣病の予防や生活の質の向上に大きな役割を果たします。健康的な食生活を目指して、できることから始めてみましょう。野菜たっぷり適塩ナトカリレシピコンテスト、市内の小学5、6年生の親子を対象に、適塩を意識しバランスの良い食事と地場産野菜について理解を深めるために実施しています。今年度の最優秀賞は、調味料不要かぼちゃのピザは田辺芽衣沙さん、豊里小5年の作品です。入賞レシピは学校給食で提供する予定です。2点レシピを紹介します。食生活改善推進員協議会おすすめ適塩ナトカリレシピ、ネギのカレーかき揚げ。材料4人分ネギ 200g 2本、シソの葉10枚、人参 50g 5cm、 カレー粉大さじ1、天ぷら粉 100g、 塩1つまみ、
作り方。1、ネギは3ミリの小口切り、シソの葉は千切り、人参は薄いいちょう切りにする。2、天ぷら粉にカレー粉と水120ミリリットルを加え、軽く混ぜ1の野菜を入れる。3、煮をすくって170度 C の油で揚げる。4、かき揚げ全体に塩一つまみを振りかける。令和4年度野菜たっぷり適塩ナトカリレシピコンテスト最優秀賞レシピ。調味料不要、かぼちゃのピザ。材料4人分、かぼちゃ 300g、 玉ねぎ小2分の1個 70g、 ピーマン2分の1個 20g、 ベーコン 35g、 チーズ 50g。 作り方。1、かぼちゃは皮付きのまま5ミリの薄切りにする。2、耐熱皿に隙間なく並べ、ラップして電子レンジ600ワットで4分程度加熱する。3、薄切りにして加熱した玉ねぎ、細切りのピーマンとベーコン、チーズをかぼちゃの上にのせる。4、オーブントースター 250度 C で5分焼く。登米市食生活改善推進員協議会会長佐藤律子さん。まだ健康だから大丈夫では遅い。今も未来も健康でいるために。食生活改善推進員は健全な食生活の実践を目指し、野菜摂取アップ、地産地消、郷土料理や食文化の継承など、食育を通して健康づくり活動を行っています。現在会員が集まってイベントに参加したり、料理教室を開催したりするのはまだ難しい時期ですが、市民の皆さんが身近で気軽に取り組めるような食の提案をしています。例えば醤油をたくさん使用してしまう家庭では、ポン酢などに置き換えることで、減塩の工夫に味噌汁の野菜を3種類以上入れて具沢山にすることで汁が減り自然と減塩にできるなど、普段の食生活の中で工夫できることを伝えています。また季節ごとに塩分を減らし、野菜や果物を多く摂取するナトカリに配慮したレシピを考案して、道の駅や公民館などで配布しています。栄養バランスに気をつけて作る日々の家族の食事も継続しなくては意味がありません。ナトカリレシピは台所にある食材で簡単に作れる時短レシピをたくさん紹介しています。
禁煙で自分も他人も健康に。タバコの危険性。タバコの煙には多くの化学物質や発がん物質が含まれています。喫煙は肺がんのリスクが高くなるだけでなく、脳卒中や虚血性心疾患などの循環器疾患、呼吸器疾患、さらに糖尿病や妊娠周産期の異常、歯周病など様々な病気の原因になります。また新型コロナウイルス感染症に感染した場合、喫煙習慣のある人は重症化しやすいと言われています。受動喫煙の防止。タバコは受動喫煙にさらされる周りにいる人にも、喫煙者と同じ病気のリスクや健康被害をもたらします。さらに妊娠中の喫煙や受動喫煙は、生まれてくる子供が低出生体重児となるリスクが高まるほか、孫世代も喘息や自閉症のリスクが高くなるなど、世代を超えて有害な影響を及ぼすこともあります。禁煙の治療と支援。健康に悪影響を及ぼす喫煙は、喫煙者本人や周囲の非喫煙者も含めて、メタボリックシンドローム、内臓脂肪症候群を引き起こす要因にもなります。すなわちメタボ対策としても禁煙は欠かせません。自分自身の健康とともに、身近な人の健康のためにも、医師や保健師などに相談しながら禁煙に挑戦しませんか？一定の基準を満たした医療機関での治療には保険が適用できる場合もありますので、まずは専門医に相談してください。
禁煙治療に保険が使える医療機関、医療機関名、電話番号の順にお知らせいたします。波佐間町佐古医院0220-22-7003、波佐間町笹原総合診療科0220-21-5660、波佐間町千葉医院0220-22-3725、波佐間町渡辺内科クリニック0220-21-5335、豊間町小出院0220-52-2303、中田町登米市立上沼診療所0220-34-2120、豊里町法栄会佐藤院0225-76-3420、米山町篠原クリニック0220-23-7387。予約制の場合がありますので、事前に問い合わせの上受診してください。禁煙成功者の声。南方町及川翔一さん64歳。禁煙したのは約17年前47歳の時です。きっかけはタバコの値上げと子供たちとタバコをやめると約束をしたことでした。私の場合、禁煙を始めたその日から特に辛いと感じることもなく、スパッとやめることができました。毎日家族が見守って見張ってくれたことが大きかったと思います。禁煙を考えている皆さんも、自分の体を気遣ってくれる人たちの思いや周りの人を思いやる気持ちを大切にしてください。南方町佐々木義弘さん60歳。検診で喫煙指数が高いことを指摘されて、禁煙について意識していました。8年前に怪我をしたのをきっかけに禁煙を決意、タバコをやめて3週間が過ぎたくらいから禁断症状がありましたが、ガムや禁煙補助薬の助けを借りて乗り切り、2ヶ月後には吸いたいという気持ちは一切なくなりました。禁煙を始めてから食事がより美味しく感じるようになったせいか、少し体重が増えました。かっこ笑い。規則正しい食生活と毎日運動をするように心がけています。
健康な街づくりを目指して、市民生活部健康推進課本間陽子課長。生活習慣病の予防には日々の取り組みを継続することがとても大切です。市では笑顔で健康に生きる街づくりを目指し、7つの行動目標を掲げた元気とめ健康づくり宣言を行い、地域や団体関係機関と連携した健康づくりの取り組みを進めています。自分の生活習慣を振り返り、気づいた時がチャンスです。自分に合った方法で健康づくりへの第一歩を踏み出してみましょう。元気とめ健康づくり宣言。1つ、動かそう、歩こう、あと10分。1つ、適煙プラス野菜、あと1皿。1つ、目指せ受動喫煙ゼロ、目指そう禁煙。1つ、しっかり歯磨き、年に一度は歯科検診。1つ、ノンアルデー週2日。1つ、生かそう、検診結果を生活に。1つ、つながろう、挨拶と笑顔で。登米市の健康課題を聞いて皆さんはどう感じましたか？危機感を覚えた人は少なくないのではないでしょうか。課題解決のためには一人一人が健康に対する意識を高め行動することはもちろん、地域や行政などの協働による健康な街づくりへの取り組みが必要です。市は元気とめ食育21計画を策定、健康寿命の延伸、0時予防からの健康推進、
協働による健康な町づくり、食育の推進、豊かな食の継承の4つを基本方針に掲げ、安全安心な暮らしが支える笑顔で健康に生きる町づくりの実現に取り組んでいます。長引く新型コロナウイルス感染症に伴う生活スタイルの変化により、体力低下やストレスの蓄積など体や心の健康への影響が懸念されています。また人口減少や消費高齢化の進行など、私たちを取り巻く環境は変化し、医療・介護ニーズは今後ますます高まることが予想されます。ウィズコロナ時代に対応しながら、これから迎えるアフターコロナを健康で心豊かに自分らしく過ごしていくために、生活習慣を見つめ直しましょう。
写真が3枚掲載されています。女子小学生が給食をみんなで楽しんでいる写真と、エプロン姿の婦人たちが集まってお料理を作っている写真です。もう1枚は高齢者の方々が椅子にかけて健康体操をしている様子が写されています。
これで特集ウィズコロナ時代の健康づくりを終わります。
今月のお知らせ、所得の申告相談が始まります。令和5年1月1日現在、市内に住所があり、次に該当する人を対象に申告相談を行います。申告が必要な人、令和4年中に収入があり、1勤務先から源泉徴収証を交付されていない、勤務先で給与の年末調整をしなかった、2事業所得、農業、商工業、サービス業など不動産所得、その他所得、配当所得、雑所得などがあった人、所得がマイナスだからといって申告しない場合は課税所得が未確定となることから、後日所得の状況を確認する場合があります。税務署や国税電子申告、納税システム e-tax で申告する場合は市役所での申告は不要です。不評提出のみの申告、次のいずれかに該当する場合は申告書不評の提出で申告したことになります。1収入が全くなかった、他市町村にいる家族の扶養になっているなど、2収入が障害者年金、遺族年金、失業給付などの非課税所得のみ。申告書不評は所得の申告相談についてご案内に添付しています。必要な項目を記入し、3月15日水曜までに各申告会場か各総合支所、市民課に提出してください。申告相談の受付方法、1会場に準備してある申告相談受付表を1書体につき1枚記入、2記入した受付表を会場に設置されている受付表回収ボックスへ入れる、3番号札を受け取る、番号札に記載された指定時間の10分前まで会場にお越しください。受付できるのは当日の申告分です。翌日以降の予約はできません。番号札に記載のある申告時間は目安であり、申告相談内容により時間が前後することがあります。税務署での申告をお願いします。次に該当する人は税務署で申告してください。1青色申告、2可燃度分の申告、3収容以外で土地建物など不動産を売却した、4上場株式や先物取引所得がある、5繰越損失の申告、6雑損控除の申告、7住宅借入金等特別控除の適用を受ける、8相続税法対象年金の申告、9利子所得の申告、10 初めての営業、不動産の申告、令和4年1月2日以降に亡くなった人の申告、問い合わせ、総務部税務課市民税係、0220-22-2163、マイナンバーカード出張申請サポート、申告会場でマイナンバーカードの申請サポートを行います。時間午前9時半から11時半、午後1時15分から3時、持ち物、マイナンバーカード交付申請書、または本人確認書類、問い合わせ、市民生活部市民生活課戸籍係、0220-58-2118。開催日と場所をお知らせします。2月7日火曜、東和総合支所3階、8日水曜、豊里公民館、9日木曜、石越総合支所1階、16日木曜、豊間総合支所2階、21日火曜、津山老人福祉センター2階、22日水曜、南方庁舎2階、28日火曜、佐沼税務署、3月7日火曜、波佐間庁舎2階、8日水曜、中田農村環境改善センター2階、9日木曜、米山総合支所2階。税務署からのお知らせ、申告書作成会場の開設について、開設場所、佐沼税務署1階会議室、開設期間、2月1日水曜から3月15日水曜、土日祝日は開設しません。開設時間、午前9時から午後5時。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、佐沼税務署、0220-22-2501。音声案内で2番を選択。お店の広告とバス停留所への広告募集。市民バス停留所への広告掲載希望者を募集します。お店の広告塔として活用ください。対象事業所や事務所店舗などがある個人や法人。募集期間1月20日金曜から3月1日水曜まで。申し込み方法、申し込み書に必要事項を記入し、郵送または持参してください。広告内容、広告掲載場所、停留所名、登米市民病院前2枠、佐沼高校北2枠、佐沼高校正門前上り2枠、佐沼高校正門前下り2枠、登米総合産業高校前5枠、若草園2枠、広告サイズ A1 版、掲載期間令和5年4月から令和6年3月、掲載料1枠あたり月額5000円、年額6万円。申し込み問い合わせ、まちづくり推進部市民共同課地域づくり推進係、0220-22-2173。自動販売機設置者を募集します。市の施設に設置する自動販売機の設置者を募集します。希望する場合は次の方法で申し込みください。販売機の種類、清涼飲料水の自動販売機、災害救援対応型、酒類を除く。電気料は設置者負担。募集期間1月19日木曜から2月9日木曜まで。入札抽選日2月16日木曜。申し込み方法、募集内容など詳しくはお問い合わせください。申し込み問い合わせ、総務部総務課財産係、0220-22-2091。水利組合などの施設維持管理費用に補助金を交付。市は水利組合などで管理する農業水利施設の維持管理にかかる電気料金、燃料費などが高騰し、経費が増加しているため、施設維持管理費用に補助金を交付します。対象事業費、 令和4年度分の維持管理にかかる電気料金、燃料費が令和3年度と比較し増加した経費、助成額、対象事業費の2分の1以内、申請期限2月17日金曜、問い合わせ産業経済部農林振興課農地整備係 0220-34-2709、 農業委員農地利用最適化推進委員を募集。市と農業委員会は7月から活動できる農業委員と農地利用最適化推進委員を募集します。農業委員定数24人、任期令和5年7月24日月曜から令和8年7月23日木曜まで。農地利用最適化推進委員定数30人、任期移植日から令和8年7月23日木曜まで。共通事項、申し込み方法、推薦、団体または農業者など3人以上の連名による推薦、または本人の応募、規定要式と必要書類を添えて応募してください。募集期間1月24日火曜から2月22日水曜まで。詳しくはお問い合わせください。申し込み問い合わせ、農業委員会事務局、農政総務係、0220-34-2317。牛や鶏などの使用状況を調査します。口蹄疫、豚熱、鳥インフルエンザなどの家畜伝染病の発生予防、蔓延防止のため家畜または家禽を飼っている人は使用衛生管理状況などの報告が必要です。対象者、次の家畜または家禽を1頭1羽でも飼っている人、ペットとして飼っている人も対象です。家畜、牛、豚、馬、綿羊、ヤギ、家禽、鶏、アヒル、ウズラ、キジ、ホロホロ鳥、七面鳥、ダチョウ。報告期限2月17日金曜。問い合わせ、産業経済部、農政課、畜産振興係、0220-34-2713、県東部家畜保健衛生所、貿易班、0220-22-2395。子宮頸がん風疹予防接種について、子宮頸がん予防接種、子宮頸がん予防ワクチンは子宮頸がんの主な原因とされるヒトパピローマウイルス HPV の感染を予防するワクチンです。2価ワクチンと4価ワクチンの2種類が定期接種の対象となっていますが、令和5年4月から新たに9価ワクチンも定期接種の対象になります。小学6年から高校1年相当までの女性などの定期接種の対象で、未接種の人は接種について検討ください。風疹第5期抗体検査予防接種のクーポン券延長、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性を対象とした風疹の抗体検査予防接種について、未受験者未接種者の人に令和4年4月にクーポン券を発送しています。クーポン券の有効期限を令和6年3月まで延長します。なお、お手持ちのクーポン券はそのまま利用できます。問い合わせ、市民生活部健康推進課保健推進係、0220-58-2116。
病院事業だより、市民の皆さんと未来の病院事業を一緒に考えるため、富市民病院事業についてシリーズで紹介します。13、市立病院における栄養管理室の役割。市立3病院における栄養管理室の役割。 病院における栄養管理室の役割は、患者の栄養状態を確認し、改善が必要なのか、今より低下しないようにするためにはどうすればよいかを考え、水分や必要栄養素などのバランスを調整し、治療の基礎となる食事や濃厚流動食の提供をしています。令和3年度には腕や足、体幹などの部位別に体脂肪量や筋肉量、水分量などを測ることができる体組成計を登米市民病院に導入。測定を希望する患者や測定が必要とされた患者を測定し、その結果をもとに栄養相談を行っています。退院後の自宅での食事も大切なことから、外来で通院する患者の栄養相談にも応じています。また噛んだり飲み込んだりすることが難しい患者には、食事の柔らかさや形態を調整した嚥下調整食の提供をしています。施設や他医療機関へ転院する人には栄養情報提供書を作成し、情報共有によりスムーズな転院などにつなげる地域包括ケア体制強化に取り組んでいます。インタビュー。市民病院栄養管理室管理栄養士長、羽賀直美さん。適切な栄養管理を。病院の管理栄養士は、栄養は治療の根幹の考えのもと、個人の状態に配慮した栄養管理を行っています。日々どんな患者が入院してもすぐに対応できるように、毎食60種類以上の献立を準備し、医師の指示のもと食事を提供しています。食欲低下やアレルギーなどがある場合は相談しながら食事を提供しています。自宅療養中、食事が食べられなくなってきたり、体重が減ってきたかなと感じた場合は、外来での食事相談も行っていますので、気軽にお声掛けください。栄養管理室の紹介、4コマの写真で紹介されています。1枚目の写真は、想定する入院患者に合わせ60種類以上の献立を作成と、献立表を手に2人の職員が写っています。毎日行う厨房ミーティング、厨房のミーティングの様子が掲載されています。栄養改善が必要な患者との面談による栄養相談、栄養士さんが親身になって相談している様子が写っています。ベッドに寝た状態で体組成の測定が可能です。測定している様子が写真で紹介されています。問い合わせ、登米市民病院管理課0220-22-5511。
健康、高齢者の相談窓口、地域包括支援センター。冬場のヒートショックに気をつけよう。ヒートショックとは、急激な温度差により血圧が大きく変動することで、失神したり心筋梗塞といった血管の病気などを引き起こし、体へ悪い影響を及ぼしてしまうことを言います。注意するポイント。お風呂の場合、1、入浴前に脱衣所や浴室を温める。2、お湯の温度は41度以下、湯船に浸かる時間は10分を目安に。3、浴槽から急に立ち上がらない。4、食後すぐに入浴しない。5、入浴する前に同居者に一声かける。6、体に負担をかけない用具、湯浴シャワーを使う。ヒートショックにならないために、高齢者本人が注意することも大事ですが、家族みんなでヒートショック予防対策を取り入れましょう。心配なことがありましたら、お住まいの地域包括支援センターに相談ください。高齢者の相談窓口、地域包括支援センター。狭間地域、中田石越地域、石越分室、東和豊間地域、豊間分室、米山南方地域、南方分室、津山豊里地域、豊里分室。問い合わせ、福祉事務所長寿介護課、地域包括支援係、 0220-58-5551 認知症の理解を深めるサポーター講座、認知症を正しく理解し、地域や職場で認知症の人やその家族を見守り、寄り添い、支え合えるように応援する認知症サポーターを養成する講座を開きます。2月15日水曜午後1時半から3時、場所米山総合保健福祉センター。申し込み期限2月8日水曜。申し込み米山南方地域包括支援センター、 0220-29-5821、 問い合わせ福祉事務所長寿介護課地域包括支援係 0220-58-5551。 お酒や引きこもりなどの悩み抱えていませんか？アルコール等依存症家族教室、アルコールなどの問題を抱える人の家族が病気の治療や回復の過程、依存症による問題行動への対応について学び合う教室を開きます。対象、飲酒、ギャンブル、薬物など依存症の問題で悩んでいる人の家族。2月1日水曜午後1時半から3時、場所石巻保健所登米支所。引きこもり思春期専門相談、引きこもりや思春期に関する悩みについて専門の相談員が相談に応じます。2月20日月曜午後1時半から4時半、場所石巻保健所登米支所。相談員、精神保健福祉士公認心理士氏江康弘氏。共通事項、相談料無料、電話予約必要です。申し込み問い合わせ石巻保健所登米支所母子障害班、0220-22-6118。 妊娠・出産・子育て応援します。こんにちは赤ちゃんサロン。同じ気持ちを持つお母さん同士、妊娠中のこと、出産や育児のことについてみんなでゆっくり話してみませんか？2月14日火曜午前10時から11時半、電話予約必要です。場所南方子育てサポートセンター。内容、子どもの口の手入れ、母乳の話。申し込み問い合わせ南方子育てサポートセンター、 0220-58-5558。 ワクワクマタニティサロン、妊娠中の生活を快適に過ごし、赤ちゃんを健康に産み育てるための正しい知識を身につける教室です。パパの参加も歓迎します。内容、妊娠・出産の経過、妊娠中の過ごし方、妊娠期の食事バランスについて、マタニティストレッチ。2月16日木曜午前10時から11時半、電話予約必要です。場所波佐間子育て支援センター。申し込み問い合わせ市民生活部健康推進課地域保健係 0220-58-2116。 寄り添いホット相談、妊娠中のことや出産、育児について助産師が個別相談に応じます。2月21日火曜午前9時半から午後3時、電話予約必要です。場所南方子育てサポートセンター。申し込み問い合わせ市民生活部健康推進課地域保健係 0220-58-2116。 2月の心の相談、1日水曜豊里総合支所13時半から15時半カウンセラー。21日火曜中田保健福祉会館13時半から15時半医師。22日水曜 波佐間保健センター10時から11時臨床心理士、精神科の医師などが相談に応じます。安心してご相談いただくため完全予約制です。土日祝日を除く相談日前日までお住まいの総合支所まで申し込みください。登米市民病院小児科救急診療、日曜日受付時間9時から16時半、夜間小児6歳以上の診察を希望する場合はご連絡ください。問い合わせ登米市民病院0220-22-5511。2月の休日当番医、日にち休日休館当番医、歯科休日当番医の順にお知らせいたします。5日南方町佐藤院、南方町プレミア歯科、11日豊里町佐藤院、波佐間町高橋歯科クリニック、12日波佐間町菅原内科クリニック、豊間町高橋歯科院、19日東和町米川診療所、波佐間町千葉歯科クリニック、23日波佐間町上杉皮膚科院、津山町津山歯科診療所、26日波佐間町八木小児科院、波佐間町富士歯科クリニック。診療時間9時から12時、13時半から17時。休日休館当番医、第2次診療登米市民病院0220-22-5511。問い合わせ登米市医師会0220-22-2084。休日を除く月曜から金曜日。歯科休日当番医、問い合わせ市民生活部健康推進課0220-58-2116。当番医は変更する場合があります。各医療機関に確認の上受診ください。石巻市夜間休館センター、診療科目内科外科小児科原則応急処置まで、診療時間など詳しくは問い合わせください。問い合わせ石巻市夜間休館センター、0225-94-5111。自殺予防仙台命の電話、誰にも言えない気持ち聞かせてください。0227184343。引きこもり一人で悩まないで、宮城県引きこもり地域支援センター、0229-23-0024。子ども夜間安心コール、電話番号プッシュ回線の固定電話携帯電話からシャープ8000、プッシュ回線以外の固定電話 PHS から0222-212-9390。相談時間毎日午後7時から翌朝午前8時。休日夜間診療案内は24時間対応。0229-24-2267。その他健康について問い合わせ、市民生活部健康推進課。保健推進係0220-58-2116。僕私虫歯ないんだよ。3歳6ヶ月検診で虫歯のなかった子どもたち、令和4年12月中に応募があった子どもたちを掲載しています。波佐間町阿部康生くん、阿部ひまりちゃん、梅本ゆあちゃん、及川栄斗くん、及川千早くん、小野寺亮太くん、菅原ゆあちゃん、藤原朝日くん、中田町酒井琴真くん、佐藤直樹くん、田中里央奈ちゃん、豊里町阿部香奈くん、米山町小林優馬くん、 みんなの可愛い笑顔の写真が掲載されています。